許される一つ一つを丁寧に感謝しつつ、私の導きを全うしていきなさい。この新しい計画が進み始めていると幸せであります。
この主が語られた通り、国内外にオンライン礼拝の会員の方々、また奉仕者の方々が今後増えてくると主が言えます。これに伴ってこの教会組織の体制を整えていきなさいと主が言えます。
特に教会の働きにおいては大きな変化を私は許していると幸せであります。その対応を取る中で、この全国における、また全世界における宣教の働きというのはさらに加速していくであろう。
このコロナが全世界に許されたことによって、この世界のこの社会構造が大きく変化してきているので、このインターネットを用いるか用いないかというのは教会の存続にも関わると主が言われます。
またこの時は長くはないと称されます。それであなた方の人生を私に捧げつつ、私の道を全うしてください。その中であなた方は私の祝福、恵み、栄光を見ると称されます。
特にこの国内外におけるオンライン会員の方々とともに、また奉仕者の方々とともに なすその祈りの体制を早急に主に聞いて整えるようにと主が言われます。
それでは管理図は清めぐとともに賛美していきたいと思います。
God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good, yes it is. God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good, yes it is.
テノさん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さあ御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。その8万4500円のためにお祈りしたいと、こういうふうに思います。はい、いいかな。天の様、あなたが豊かな霊的な恵みを持って私たちの身、金銭的な恵みを持って臨んでくださっていることをありがとうございます。その感謝の印として10分の1をあなたに捧げます。また全世界はあなたのものであり、あなたが全世界の王であり支配者であることを私たちは知っております。その信仰のこの感謝を、あなたに捧げます。どうぞこれらを清めて用いてください。豊かな祝福を持って臨み、さらに祝福を増し加えてくださることを感謝いたします。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。最初はですね、ありえないこと、このお話からしたいと、こういうふうに思います。それで海外選挙が始まるときに、予言を通してこう言われたんですね。あなた方がいろんなところに行きますけれども、そこに事件が起こると。で、それを通して、世の終わりが近いことをあなた方に知らせます。で、こういうふうに言われたんですね。それで、我々は海外選挙をこういろいろ行ったんですが、いろいろな事件が起こってきたんですね。まず、ヨーロッパ最初のチームにおいてはですね、ギリシャのパトモス島に行ったんですね。そしたら歴史的な熱波がそこを襲っちゃったんですね。ギリシャ人は3000人死んだって言われてます。で、我々は新聞を見てないし、テレビ見てもわけがわかんないのですね、こんな暑さ大したことないとかなんか言ってたんですが、一旦それを聞いた瞬間、途端にゾーッと 越したんですね。それとともにですね、エジプト経由でイスラエルに行くチームがあったんですね。で、こうエジプトに行ってですね、イギリス経由で行ったんですけども、そしたらですね、ビンラディンのグループが最初にエジプトでテロを起こしたんですね。日本人を含めて90名ぐらい死んだやつがあったんですね。一番最初の派手なやつ。それにぶつかっちゃったんですね。で、イギリスに来た時に英国航空の人たちが言うんですね。キャンセルするならただキャンセルさせますと。ちょっともしあなた方がエジプトに行くならですね、あなた方の安全は保証しません。こう言われたんです。ちょっと迷ったんですよね。チームで来てますからですね、何十名も、何百名もいるわけだから。でも聞いたら行けだから行ったんですが、それがあったんですよね。それとともにですね、フィリピンに行った時に、我々がやる刑務所伝道がジャッキーたちに変わってですね、そこで、殉教事件が起こりました。で、その時にですね、5名のクリスチャンが射殺され、17名の囚人が射殺されたのかな、大事件になったんですね。アメリカの大統領から電話が来るほどの世界的なニュースになりました。それとともにですね、北京に経由でね、日本に帰ろうとしたんですね。で、その時にですね、北京空港で我々、降ろされちゃったんですね。そして、北京空港のところにですね、置かれちゃったっていう状況になっちゃったんですね。で、どうしてそうなったのかっていうとですね、天安門事件が起こってたんです。だからその天安門事件の、その中を見るっていうことになりました。それがあったんですね。それとともにですね、先日、パトモスからの帰りのチームが、トルコに降りたんですね。じゃあトルコ軍がね、クーデターを起こしちゃって、すぐ空港閉鎖ということになりました。そしたら大統領がですね、空港にトルコ市民を集まれってね、軍に対抗しようみたいな感じで言っちゃったから、我々空港に入れ、ど真ん中に行ってですね、大変なことになり、世界中の注目を浴びるニュースになっちゃったんですね。そのクーデターは失敗しましたけどもですね、そういう形になったんですね。ですから普通でないことが次々と起こってきております。しかしね、それを通して神が言われたのはですね、再臨が近いことをそれを通して表すということを言われて、まさにね、まあ、これは偶然では起こらないと、こういうふうに感じてるんですね。まあ、それが一つ。それからですね、もう一つはですね、私が非常に窮地に落ち込んだ時があったんですね。それは足を折って入院したんですけど、病院にね。で、入院した時に、牽引するって言うんですね、看護師さんがね。で、入ってて、私知らないもんだから入って行っちゃったんですね。そして私聞いたんですね、牽引って何ですかって聞いたんですね。そしたらその看護師さん目そらしたんですね。そして何でもないわよとかなんか言ってですね。どっか行っちゃったんですね。で、私は気にしてなかったんですが、夕方ですね、土木工事の人が入ってきたんですね。ドリル持ってね。ただ、白い服着てましたから、あれ病院では土木工事の人も白い服着るのかなと思ったんですね。で、後から看護婦さんがみんな何人か来てですね、で、私の周りに来ちゃったんですよね。で、今から牽引をしますとかなんか言ってですね、で、その時分かったんですね。牽引ってね、足のかかとにドリルで穴開けて、で、そこに4キロの重りを吊るすっていう、そういうやつですね。で、そこで説明してですね、私がイエスのノーも言わない間にですね、バーってドリルでね、穴開けてですね、そしてですね、もう早くやったもんだから、麻酔が効いてなくてですね、向こう側ドリルが出るとき、開いてみたいな感じでですね、入れられちゃって、そして4キロになっちゃったんですね。そして問題はそこからだったんですね。 じゃあ なぜそこからだったのかっていうとですね、私ね、動かないとダメなタイプなんです。そしてですね、胃の病気で10日間絶対安静になったことがあるんですね。それはあのベッドの上では動きなんですね。ところがね、おかしくなっちゃった、精神的に。外にはね、一生懸命隠してましたけども、ダメだったんですね。そしたら、牽引の場合はね、もっとでしょ、くくりつけられちゃうわけだから、あの足がね。それから上もこう、ちょっと起きるぐらいしかできないわけでね。しかもね、2週間。でね、私ね、完全に精神がやられると思ったんですね。もうどうにもならないと思ったんですね。でね、その時にどうしたのかっていうとね、もう一つしかないですよ、逃げる道はね。神様助けてって、なんとかしてくださいってお願いしたんですね。そしたらね、神様はおっしゃったんですね。なんとおっしゃったのかっていうとですね、一日の予定を立てなさいと。一時間ぐらいずつのコマにしてで、違うことをやりなさいと。そして一つ一つを集中していきなさい。こう言われたんですね。それでね、それやったんですね。そしたらね、全然平気。2週間経ってね、権威が外される時にはですね、もうあと1年でもやっておられるような状況だったんですね。でその時に祈りが応えられるってことを非常に強く感じましたし、同時にですね、それはあの、開拓伝道の前のことだったんですが、祈りがあれば何でもできるっていうことを深く体験したね、こういう出来事となりました。それで、心ゴスペルがね、ありますので、そのゴスペルの、映像を見たいと、こういうふうに思います。
日本で生まれたゴスペルがある。
心に光を、
心に愛を、
心にゴスペルを。
ここから始まるジョイングハンズ。
この前の心ゴスペルは良かったな。僕もあんな風にステージでみんなで歌えたらな。
え？なら歌えばいいじゃん。
無理だよ。
だからできるんだって。ほら、次の心ゴスペルからは誰でも参加できるみんなで歌おうプロジェクト。ステップ1、準備。まず撮影に必要なものを準備しましょう。イヤホン、音源を流すデバイス、撮影するスマホの3つが必要です。音源を流すデバイスは撮影するスマホとは別で用意してください。イヤホンをつなぐのは音源を流す方のデバイスです。ステップ2、撮影。準備ができたら早速撮影開始。録画を始めてみんなで歌おう特設サイトに載っている見本動画を流し、音に合わせて歌ってください。歌う範囲と歌詞は特設サイトに載っています。撮影するときスマホは必ず横向きでお願いします。それと大事なことが一つ、撮影本番はマスクを取り、皆さんが歌う表情を見せてくださいね。ステップ3、投稿。録画したデータをギガファイルでアップロードします。 URL をみんなで歌おう特設サイトの投稿フォームから送信します。以上で投稿完了です。
お、できた。簡単だな。
でしょ、心ゴスペル楽しみだね。 あなたも一緒に歌いませんか？
これ終わり？あ、新しいのって今のやつ？はい、わかりました。どうぞ、これゴスペルは4月29日に行われるのでね、いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、いくつかね、素晴らしい神様の癒しの動画があるのでね、それを見ていきたいというふうに思いますが、谷口君のところと、マイナさんのところと、ダビデ君のところ、そういう感じで行ってください。
都内の大学に通っている谷口志音くん、彼は神の癒しの体験者なのです。
私は未熟児で生まれてきました。生まれてきた時に肺の機能に欠陥があり、血中酸素濃度が 90% を切っていました。その時は何事もなく成長することができたんですけど、2歳半になった時だったと思うんですけど、足首に急に異変が起こりました。曲がらなくなってたんですね。急いで病院に検査に行ったところ、小児麻痺であるということが発覚しました。すぐにリハビリに入ったんですけど、麻痺の矯正のための装具をつけなくてはいけなくて、友達からからかわれたり、あとバカにされたりすることがあったのを覚えています。
ですね、ショーが2歳ぐらいの時に、家族で動物園に行ったんですね。シオンがこう歩いているのをですね、後ろから見てて、歩き方がこう明らかにこうおかしいということに気づいて、ちょっと大変なことが起こっているんじゃないかっていう不安も強く感じたような、そんな時だったんですね。それでその場で夫婦で感謝をしてですね、病院に行ったということを覚えています。
麻痺っていうのが、右足のですね、ふくらはぎから足首までの筋が全く成長しないっていう症状で、常にですね、つま先立ちのような状態になっていました。手術が必要だってことがお医者さんから言われたんですけど、あくまでもこの手術は対症療法ですということで、筋が成長しないっていうのはその脳性の麻痺に関わってくるものなので、一生治ることはないと。6歳の11月にアキレス腱断裂手術を、しました。手術は成功して、装具もですね、取れたんですけど、その後に小学校に入学してからが、自分にとって本当に、辛い時期だったなと思います。走るとかジャンプするとかそういうことが全くできなくなったので、私もその入れてもらえずに、そのなんですかね、悲しいとは思ってました。でその中で両親や教会の方々が、その私の足が完治するように、祈ってくれていました。
シオンが5歳になる、その誕生日の時だったんですけれども、この子のなんか誕生日プレゼントとなるような御言葉が欲しいなっていうふうにずっと思っていました。この彼の記事によって私たちは癒されたっていう、その言葉が非常に強くこの耳の中にこう響いてきて、イエス・キリストの命をも、費やしてくださるんだったら、癒されない病っていうのはないんだな、強い感動を持って感じたんですね。イエス様の命が、捧げられたんだから、シオンの 小児麻痺も癒されないわけはないっていうふうに、この子の誕生日の言葉に、そして安の御言葉に与えてくださったんだなと思いました。
成長しないと言われていた右の筋は成長を始め、つま先立ちの足はかかとをつけられるようになりました。全く動かすことのできなかった足の先は動くようになり、手術は結局1回のみでした。その後、県の陸上の大会では遠投の選手に選ばれました。中学ではバドミントン部に所属し、市の大会を勝ち抜いて県大会まで進むことができました。高校ではたくさんの友達に囲まれて充実した3年間を送ることができました。私の足は完全に治ったのです。あの時のお医者さんは治ることはないと言っていました。また手術に次ぐ手術だと。そのことを今友達に話してもきっと信じてもらえないんじゃないかなと思います。でも私は確かに小児麻痺だったんです。治らない病なのかもしれません。でも確かに私はこうして私の右足を使って今歩いて生活をしています。私は今新しい人生を歩んでいます。胸を張って癒しがあるということ、神様は生きているということを、これから世界中の人々に伝えていこうと思っています。
神様に感謝していきたいと、こういうふうに思います。治らない病もね、打ち傷によって癒されたっていう言葉を通してですね、御心ならば癒されるということをね、明らかに表してますし、まあ、私もパーキンソン病なんですけど、それ治ったんですけど、私は御言葉を受け取って治ったことを知ってるんですね。でこの時に、いろんなこう神様の技が起こってきています。それで次、はい、
都内の大学4年生、椎葉真由奈さん。彼女は4月から大学院に進学予定です。そんな彼女ですが、神様の奇跡を体験しました。
私が4歳の時の話です。私と友人と姉の3人で公園に向かっている途中に、私は軽乗用車にはねられました。体は遠くに飛ばされて、乗っていた自転車はひどく壊れるほどの衝撃でした。姉は急いで家にいる母に伝えに帰り、近所の方々が音を聞きつけて私を解放してくれました。
先頭に歩いてて、その前ちゃんの友達も一緒にうちとついていける、あのあれで、で前じゃなくてすごい遅くて、ね、前ちゃん早くって言ったらドーンって聞こえて、でそこの後ろ見たら妹で、ママをバーって家で呼び行って、で一緒に走ってきてって感じ。
救急隊によって病院に運ばれてましたが、頭部を切りくも膜下出血を起こしていたので意識はすでにありませんでした。お医者さんからは今夜が山なので覚悟しておくようにと伝えられたそうです。
まあ、今晩持つかわからないというふうに聞いたときにですね、まあ、本当にその助かってほしい、治ってほしいと思ったんですけど、とにかく現実を受け止めようと思ってですね、やはりその葬儀のこと、まあ、もし亡くなったときにはどうするべきかということは考えましたね。
母は神様を信じていたので、 一晩中私のために祈り続けました。
これ癒されるって思いがずっとあったんですよ。で、まあ、すぐ祈り始めたわけなんですけど、あ、癒されるよって言って、あの、分かったって言って、じゃ祈るって言って一緒に祈り始めたんですね。で、その次の瞬間に呼ばれた時にこの真っ赤って、まあ、言われたわけなんですけど、やっぱりその時はすごく不安でしたね。
2人でこうめっちゃ一生懸命祈ってるのは覚えてる。
奇跡は起こりました。次の日になると頭に溜まっていた血は跡形もなく消え、意識は戻るどころか病室のベッドで姉と一緒に飛び跳ねるほど元気になっていたそうです。神様は祈りに応えてくださり、私を完全に癒してくださいました。
の朝に先生に呼ばれるわけなんですけど、6時頃に呼ばれて立ってます。でその時に見せられた画像が、前の日は出血がある、次の日は全くなくなってましたっていう画像を見て、はい、やっぱり神様が癒されたんだなって思って、あの
いやだって本当さ、うちらはこう中に入れられてめっちゃパンは祈って、で出てくれて、出てきた時のまゆちゃんはめっちゃ元気そう で、うん、でとりあえずもう髪の毛がみたいな感じで、そこだけ気にして、え、なんか全然何もなかったかのようにしてるわみたいな、それはなんか覚えてるわ。
数時間前までは人工呼吸器で息を吸ってピクリとも動かなかった娘がですね、その翌日の昼には車椅子で出てきたその姿を見てですね、そしてまたお腹が空いたっていうことを言ったんで、本当に今現実何が起きているのか自分でもわからなかったですね。
くも膜下出血は治る確率も低く、治ったとしても後遺症が残るそうで、お医者さんからも今はなくても数年後には現れるかもしれないと言われたそうです。事故から約20年が経っていますが、私には後遺症のようなものは一切ありません。これからも現れることはないと思います。なぜなら神様が完全に私を癒してくださったからです。神様は私に不思議な体験を与えてくださいました。家の庭に雲が降りてきて、ここに乗りなさいって声がしたので、乗るとすぐに一瞬にして天国に来ていました。
すごい30分ぐらいずっと夢ながら笑ってるわけですよ。ずっと笑ってるので、いや何だろうと思って、なんかそのどんだけ楽しい夢見てんだろうと思って、次の日に、なんか舞ちゃん、なんか昨日いい夢見たのって聞いたら、最初内緒って言うんですね。で、え、で教えて教えてよって感じで言ってたら、昨日イエス様と公園で遊んだって言い始めた。でその後にすごくなんかもう興奮して、あのイエス様のパンってすごいんだよって言い始めたんですね。ですごい白い長い大きなテープがあって、そこに山のようにパンが乗ってて、食べても食べてもなくならないんだよって言って、
天国には長い机があり、その机の上にたくさんの食べ物が乗っていて、私はクロワッサンを食べました。天国のパンは地上のパンと違って、食べても食べてもなくならないパンでした。また木の実がたくさんあり、誰でも食べていいよって言われたので、さくらんぼを食べました。天国で神様とシーソーに乗って遊んだり、神様が優しく私を抱きしめてくれました。私はこの事故を通して神様の存在を確信したし、神様の奇跡を体験することができました。この時失うはずだった命を神様が救ってくださり、そして天国に行ったことで天国は本当にあるという信仰が与えられました。私はこの証をまだ神様を知らない人たちや困難に直面している人たちに伝えていきたいと思います。証を伝えるとともに神様のために歩んでいきたいと思います。
私は感謝したいと、こういうふうに思います。不可能な状況であってもですね、神様いらっしゃいますので、 皆さんが祈るときにですね、皆さんは、主に祈りますから、たとえ信仰的にどのように弱かったとしてもですね、主が聞いてくださればね、全能の神が働かれるのでですね、いろんな神の技が起こってきます。今いろんな奇跡が起こってますけどもですね、もっとすごいことが起こってきますのでね、神さんに期待進みといてください。あと私もね、天国行きたいなと思って、示しがあるんですけどね、で祈ってるんですが、最近ちょっと躊躇する気持ちが出てきたんですね。まあ、天国行って帰れないっていう、そういうことじゃなくて、天国行って帰らないならそういうのがいいですけどもですね、大体天国行った人の特徴としてですね、痛くなく行った人とね、痛く行った人と二通りに分かれるということに気がついてきたんですね。でその結果ですね、痛くないなら行ってもいいなと。まあそういうような感じですけどね。まあいろんな体験が出てくるでしょう。それで、ダビデ君の証がありますのでね、耳が聞こえない癒しなんですが、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
命が生まれる前からあなたの名を呼ぶ涙の祈りがあるどこにもあなたに
神様に感謝していきたいと、こういうふうに思います。まあ、医学的な確認がしっかりしている癒しっていうのはいいですよね。まさに主が生きているっていうのはわかりますし、またダビデ君も皆様ご承知のようにですね、まあ途中までの証ですけど、賛美チームに入ってますよね。で、優勝したかな、この間。優勝したんですよね。だからちょっと、神様の見てやっては並外れているなというふうに思いますしですね。またどうぞ皆さんもね、いろんな事柄で祈っていただく中で、主の恵みとともにね、奇跡をたくさん表してくださいますので、期待していきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。ここのところの御言葉が続きますが、どうして続くのかっていうとですね、進まない。それが唯一の理由であります。で、ここでもし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この御言葉があります。で、クリスチャンっていうのはですね、清い方の宗教ではないのですね。罪人の宗教なんですね。もちろん罪人でない人は誰一人いません。もうすべての人が罪人であり、どのぐらい罪人かっていうと、永遠の滅びに至る罪人であり、祝福を受けられない罪人なのですね。しかしですね、神様はね、イエス・キリストをこの世に使わせてください。十字架につけ、罪の身代わりでイエス・キリストを罰してくださったのですね。その結果ね、罪人である私たちが、全く罪がないものとして、神の前にですね、取り扱われるようになったのですね。で、神様はね、私たちを愛しているんですが、しかし罪があるのでね、その愛が罪で届かないんですが、十字架を通して深く私たちに触れてくださると。こういう事柄をですね、私たちは聖書を通して知ることができます。神様の愛は深いのでね、まあ、今、いろんな方々の証を見て、一つの特徴はですね、奇跡が起こってね、さらにその奇跡が発展していくっていうのをいくつか見たと思いますね。皆さんもね、愛を受けてね、素晴らしい愛を受けたなと思うかもしれませんけど、それは発展していきます。もっと深く、もっと大きく、広くですね、発展していきますね。理由は何かっていうとね、私たちがね、愛されてるからですね。で、その時に十字架っていうことが大きなポイントです。そしてですね、この十字架だけではもちろん問題があるわけですね。なぜ問題があるのかというとですね、神の福音っていうのはですね、恵みなんですね。で、恵みを受けるときに一つ土台が必要なのですね。それはね、信じるということ。信じるということ。まあ皆さんがですね、私は罪人だと思うならば、それは正しい認識です。そして同時にですね、信じるのです。私たちはイエス様に悔やだめした、十字架を信じた。だから、私の罪は全く神の前にない。信じるのですね。それは何を意味するかっていうとですね、天にあるあらゆる祝福をもってですね、祝福されたと。なぜなら私はですね、神の前に、完全に罪が許されたものである。信じるのです。信じるのです。皆さんの行動が良くなるっていうのは神様が喜ばれることですね。しかしね、救いはね、皆さんの行動が良くあろうと、悪かろうと、ただ一つです。十字架です。信じることによってですね、私たちは私たちの罪が全く許された形になりですね、それは最高の祝福と恵みを受ける。こういうことですよね。で、ジョディ・ミラーの本を読んでですね、そして、祈りに応えられるっていうことを知って祈り出したとき、いろいろ祈りが応えられ始めました。まあ、皆さんも応えられている方多いと思うんですね。その中で、あれと思うことがちょっと起こったんですね。それは何かっていうと、私が罪人なのに、どうして祈りが応えられるんだろうって、何とも言えないですね、気持ちですよね。でもね、私はよく知らなかったんだ。 十字架によってね、完全に罪が許されているので、私が十字架を信じて罪を告白するときに、私はですね、完全に神の前に正しいものとされるんですね。そしてね、神の前に私たちの罪が許されるのを清めております。だから私たちが十字架を信じて罪を告白するときに清められるんですね。それとともにですね、この清めっていうのは二つの意味があるんですね。それは何かっていうとね、神から見て罪がないものとみなされる。これが清めの一つの意味です。で、これがクリスチャンの信仰の中心です。それともう一つはですね、私たちをキリストに似たものにさせる。こういう意味があるんです。そしてこの聖書のですね、清めてくださいますっていうのは、この二様の意味を持った言葉が使われています。つまり私たちがですね、神の前に罪が完全に許されるっていう意味と、私たちはね、キリストに似たものになっていく。だから、私たちがですね、罪を犯したときに、罪を神の前に告白するときに、その罪がね、完全に許されるとともにですね、私たちのうちに清めの力が働くということを表しているんですね。ですからね、そういう面でもですね、この、告白っていうのは重要な意味合いがあります。そしてですね、私たちがキリストに似たものになるっていう事柄においてですね、多く誤解している方々がいらっしゃるんですね。それは何かっていうとですね、私たちがですね、清められたものになることによって、祝福をより受けるようになると思う方がいましたが、そうではありません。で、祝福は十字架を信じることによって表されるのですね。そしてね、清められるときにですね、多くの人は、自分でやろうとします。自分の意志によって、自分の力によって清められようとします。だからよく聞くのはですね、私がもうちょっと悔い改めをしっかりとさせて、そして罪に立ち向かうなら私はね、罪に打ち勝てるだろうみたいなことを言う方が多くいますが、実はね、そうではないのです。なぜそうではないのかっていうとですね、そうなりますとね、自分の力で、そして自分の意志力で、そして私たちは清められるということになりますね。で、聖書はそう書いてないのです。どう書いてるのかっていうとですね、ガラテヤ書のね、終わりのところですね、6章、5章かな。五章に書いてあるんですね。それは何かっていうとね、22節。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。こう書いてあるんですね。で、ここでですね、御霊の実は愛とか書いてあるわけですね。で、これは私たちの努力の実とも書いてありませんし、私たちの決心の実とも書いてありませんし、私たちの力の実とも書いてないのです。ね、なぜそう書いてないのかっていうとですね、違うからです。御霊の働きが私たちの内側に愛とか喜びとか平安をもたらすと、こう書いてあるんですね。そしてそれに関する表現がこう出ています。なんて書いてあるかというと、16節、御霊によって歩みなさい、こう書いてあるんですね。その時、御霊の実が表されてくるわけですね。さらに18節、御霊によって導かれているなら、こう書いてあります。御霊によって導かれるってことが書かれているわけですね。25節、御霊によって生きているのなら、御霊によって住もう。こう書いてあるんですね。つまり、御霊に導かれ、御霊に頼り、御霊によって住むっていう事柄が、実はですね、私たちのうちに、神様の御霊の実が現れるポイントとなってくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と宮座がなされていきますようにお願いいたします。何かクリスチャン生活にちょっと進歩がない方がいらっしゃるんですが、間違ったことをちょっと握っていて、そのことによってですね、その奥義がとどめられています。すべてを感謝し、また信仰に立つ事柄を通してですね、その事柄の解放を受けます。 天の様、どうぞ豊かに導き、最後横と宮沢を晴らしてください。何度か決心して始めるんですが、それが続かない方がいらっしゃいます。それは自分でやろうとしているからです。神に委ね、神の力によって進んでいきなさい。忍耐を持って神を待ち望むときに、主の栄光の技が起こります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を荒らしてくださいますようにお願いいたします。神の与えようとしているビジョンとちょっと違う方がいらっしゃいます。その違和感を持ってるんですが、しかし強引に進もうとしています。ちゃんと祈り、聞き、確認ができて対応していきなさい。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。おのおので癒しのためにお祈りください。天皇さん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの皆によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの皆によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの皆によって、お一人お一人の体と精神に命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。目にちょっと傷のある方がいらっしゃいました。これが癒されました。耳がちょっと悪い方がいらっしゃいましたけども、ここに主が触れられました。この癒しを受け取ってください。心臓がちょっと悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお出しください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、常しえにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。報告をいたします。はい、沖縄聖会になりますのでお祈りください。ゴスペルコンサート4月29日ですね。いろんな方を連れていらっしゃってください。 J ボスカルコンサートの関東予選で以下のチームが、決まりました。夏場の白馬4月19日と22日の予定です。リバイバルナイトは土曜日の6時半よりこの場所で行われます。感謝の選手は4時半から。はい、あとはいつもの通りです。何かありますかね。
新学校からです。2021年度前期の授業が明日の予言クラスから始まります。履修登録のメールをお送りしていますので、18日までに必ず登録をお願いします。また聴講をご希望の方は新学校へお問い合わせください。皆さん、もしよかったら教会でも Twitter、Facebook、Instagram やってるからフォローしてね。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。